こんにちは、テックリサーチ .fm アランです。今回は旅行業界のニュース第2弾ということで始めていきたいと思います。第1弾のニュースから引き続きでやってるので、ちょっと今回イントロをなんかいろいろ言うことないんですけど、まあ、ちょっとフィードバックとかあったらぜひ教えてほしいなと思います。 Twitter のハッシュタグとか特に今決めてないんですけど、一応使ってるのがテックリサーチ FM っていうハッシュタグを使って自分もツイートしたりしています。なんでそれ使ってくれたら嬉しいかなと思います。ドットなしでテックリサーチ FM でやってくれればいいと思います。いいと思いますってか嬉しいです。はい。でまあ自分のツイッターとかもアラン荒川でやってるので、まあそれ見てもらえば一番ハッシュタグ測りやすいですかね。はい。で最近 YouTube の方は実は名前を変えてアラントラベルっていう風にしたので、まあ、旅行関係の動画が多くなるかなと思っています。まあ、ただ旅行とあとは動画好きなので、動画関係カメラ関係とか動画編集とかもやるんですけど、まあ、基本は旅行は YouTube で、テックニュースはポッドキャストみたいな感じでやっていきたいと思います。ツイッターは本当別にくだらないことしか言ってないし、インスタも別にそんな更新してないかな。たまにストーリーあげるぐらいですね。なんでまあ興味持ってくださった方はぜひフォローなりサブスクライブなりしてもらえれば嬉しいです。 YouTube とポッドキャストはマジでサブスクライブを本当にお願いします。それでは今回第2回目のテックニュースじゃないトラベルニュースいきたいと思います。テックリサーチ .fm はアジア、ヨーロッパ、アメリカ、日本、その他地域のテックニュースや最近気になるウェブサービス、アプリについて配信しているポッドキャストです。業界や地域ごとにエピソードを分けて配信しているので、気になるニュースを取りこぼすことがないようにサブスクライブをお願いします。ポッドキャストはアンカーや Spotify、iTunes、YouTube でも聞くことができます。ポッドキャスト以外にも YouTube や Twitter、Instagram もやっているので、アラン荒川で探してみてください。 YouTube の方はアラントラベルとカタカナで検索してもらえれば出ます。改めましてテックリサーチ .fm アランです。それでは旅行関係のニュース第2弾いきたいと思います。まず最初、未来の旅行を形作る主力トレンド2019発表。国際的な市場調査会社ユーロモニターインターナショナルはロンドンで開幕されたワールドトラベルマーケットというイベントで、未来の旅行を形作る主力トレンド2019メガトレンズ Shaping the Future of Travel 2019 Edition と題した最新レポートを発表しました。このレポートは世界のトラベル分野における注目の動きと、その背景にあるトレンドや消費者行動に関する全般的な傾向だったりとか、あとヨーロッパ、アジア、南北、アメリカ大陸、中東、アフリカの地域別特徴を分析したレポートです。最新レポートによると、2024年までの世界の旅行販売高は年平均 3.3% 増の成長率となり、市場規模は3兆ドルを突破。このうち 52% となる最大シェアをオンライン市場が占め、中でもモバイル経由での予約高が全体の4分の1を占めると予測されています。まあそう考えるとオンラインまだ全然多くないんですよね。 52% しかない。たったやっぱ旅行業界ってまだすごい歴史ある業界なんで、まだてかその歴史ある業界なんで、まだそのテクノロジーが全てにいってるわけではないと。で人数ベースでは海外旅行人口過去受け入れベースで、国際便の到着客数ですね、国際空港の到着客数は2024年までに18億人、国内旅行はこれを大きく上回る190億人に達する見込みと。新興市場における所得増に支えられ、海外旅行者数は年平均年率 4.3% 増、国内旅行者数は 8% 増での成長が見込まれています。で、旅行者1人当たりの平均支出額は 物価圧力によりかすかにわずかに上昇。2019年の1088ドルから2024年には1101ドルに伸びると試算されています。なので旅行した時1人当たり10万、12万ぐらいを使うと。で、この一因には受け入れディスティネーション側が持続可能な観光モデルへとシフトする傾向も含まれているみたいです。で、また消費対象が物よりもこと。まあ、1回目の時も言いましたけど、より体験を求めていると。そういう傾向がさらに強くなっていることが旅行業界には追い風となっていて、2019年度の調査では、回答を得た消費者の 43% が物よりも体験を優先すると。で、78% がリアルな世界での体験に価値を感じると答えたそうです。そのため、本物、ローカル、ユニークな体験への関心が高まる傾向は、旅行分野でも顕著と指摘していると。で、このレポートすごい長くて、旅行に関する中国でのテクノロジーとか、すっごい興味深いものがたくさんあるんですけど、もうこれ紹介してるだけで、1エリア、1トピックか。2エピソードぐらいできそうなんで、それだけで。ちょっと、全部は紹介できないんですけど、一つ紹介すると自分の中での驚きっていうのは、Amazon が旅行サービスに再挑戦していたことですね。もともと挑戦してたこともそんな知らなかったんですけど、再挑戦ではインドを舞台に選んだそうです。クリアトリップっていう会社と提携して、Amazon 経由でインド国内航空券が予約できるそうです。まあ、Google も本格的に旅行業進出して Google トラベルとかもやってますし、Amazon も入ってくるとなると、まあ、今後 OTA がどうなる風になってくるか、非常に楽しみになってきます。OTA ちょっとこれからもたくさん出るので、先に説明すると、オンライントラベルエージェンシーですね。まあ、旅行代理店のオンライン版みたいな、Expedia とか、そういうサービスを OTA と呼びます。はい。で、もう一つトレンド予測のレポートが上がっているので、そちら紹介したいと思います。これは Booking.com からです。世界の旅行者に聞いた旅行トレンド2020。Booking.com は世界29カ国の旅行者への調査や口コミ情報をもとに2020年のトレンド予測を発表しました。Booking.com では、現在世界そのものが変わりつつある時代の流れにあるとして、2020年は未だかつてないスタイルの旅が象徴する年になると予想。調査結果からテクノロジーに加え、旅先や現地の人々への責任感やつながりが新たな旅を形作るとし、2020年の旅行トレンドとして8つの要素を挙げた。1、オーバーツーリズムの回避を図る穴場旅の人気が上昇。2、テクノロジーが加える未知なる体験との出会い。3、周りに置いていかれないための焦りを感じながらの旅ではなく、ゆったりと楽しむ旅へ。4、多彩な魅力が揃う旅行先への旅。5、ペットと一緒に楽しめる旅行が優先事項に。6、孫との旅行で心に残る思い出作り。7、レストランの予約が旅行の重要な要素に。8、退職後は長期旅行へ。まあ、例えば、世界の旅行者への調査では、オーバーツーリズムの緩和に貢献したいと。まあ、1で言ってたやつですね。の回答が 54%。あと、環境負荷が抑えられるのであれば、当初の旅行先と似た場所へ出かけるっていう回答が 50% と半数を占めたそうです。で、また、旅そのものをより満喫するために距離が長い経路を選ぶことを希望するっていう回答も61%を占めて、まあ、自転車とかトラム、あと徒歩みたいなゆったりとしたのペースを楽しむという移動手段も一般的になると予想。まあ、これ結構ヨーロッパの方でも活発だと思ってて、まあ、最近も話題になってましたけど、環境対策のために飛行機使わないですみたいな、電車を使うっていう動きがあったと思うんですけど、まあ、それも結構関係しているのかなと思います。で、これも公式サイトに詳細と資料があるので、気になる方はそちらを読むことをお勧めします。ちなみに、2020年注目の旅先トレンドとして、日本からは高松市、香川県かな?が選出されています。ん?高知県?高松。ちょっと待ってください。日本の方がわかんない。高松市。あ、そうですね。香川県ですよね。香川の中央の方にある、讃岐が右側、右端。高松が真ん中って感じですね。はい。そこがすごいトレンドになると。 次、エクスペディアグループ決算からです。営業利益と純利益が減少で増収減益、民泊事業が好調と。2019年第3四半期なんで、2019年7月から9月ですね。それの決算によると、取扱予約高は前年同期比 9% 増の269億2700万ドル。だいたい3兆円ぐらいですね。で、売上高は 9% 増の35億5800万ドル。だいたい4000億円となったものの、営業利益は 22% 減の4億900万ドル。なんで450億円ぐらい。で、調整後 EBITDA は、前年と変わらず9億1200万ドル。だいたい1000億円を計上し、増収減益となったと。これ予約取扱高3兆円ぐらい。で、売上高4000億円って、どういう、あれか。ホテルとか航空券の、マージンだけを取ったやつが売上高ってことですかね。それと、ああ、そういうことか。そうですね。取扱予約高っていうのは、本当お客さん、ユーザーが払ったお金ですかね。それが3兆円分ぐらい。で、売上高は、エクスペディアグループの売上高なんで、まあ、ホテルとかに、から、まあ、まあ、マージンをもらうっていうことか。マージンをもらうんで、それの金額だけ合計すると4000億円。だからマージンがだいたい 10% 以上ですね。3兆の4000億円なんで 15% ぐらいになるのかな。だいたい平均マージン 15% でやってるみたいな感じですかね。で、そこから従業員の方へのお支払いとか広告とか抜いたら営業利益で、それが500億円ぐらい、あ、450億円ぐらいっていうことですね。で、商品サービス別の売上高比は、宿泊が 73%、広告メディアが 9%、航空券が 6%、その他 12% と。そう、これ結構意外だと思うんですよ。広告メディアの方が航空券より上ってことと、あと航空券こんな少ないんだっていうこと、宿泊多くて。で、航空券ってなんか儲からないらしいんですよね。自分もこの業界入ってから知ったんですけど、なんで OTA だけど航空券取り扱うのやめたっていうところも、すごい多いみたいです。で、あとはそれに関することだと、2018年のデータになるんですけど、エキスペディアグループと肩を並べるブッキングホールディングスは時価総額1位なんですけど、ブッキングホールディングスの方が取扱高では2位なんですよ。これは影響してるのが航空券で、航空券はまあ高いじゃないですか。高いけどマージンが低いみたいな感じなので、エキスペディアグループの方が航空券売れてるんで、取扱高では1位と。で、今回の決算の話に戻るんですけど、エクスペディアの最近の動きとしては、タイトルにもあった通り、民泊事業っていうのを強化して他社とのパートナーシップを積極展開しているそうです。例えばユナイテッド航空と複数年にわたる提携を締結、あとホテルではマリオットと提携、バケーションレンタルのカナダステイの全株式取得だったりとかをしていると。はい、次、アリペイへのチャージがクレカから可能に。これね、自分も最近中国人の友達とお金やり取りするとき困ってたんですけど、ようやく日本のクレカとかでもできると。アリババが提供しているモバイル決済アプリのアリペイですね。アリペイは2019年11月5日から、ショートステイで中国を訪れる海外旅行者が使えるようにツアーパスを開始しましたと。もともとは中国の電話番号と銀行口座が必要だったと書いてあるんですけど、自分電話番号、なくても大丈夫って気するんですよね。ただ銀行口座とかは必要でした。で、そのためチャージとかできなくて使えなかったんですけど、クレカから上海銀行が提供する専用バーチャルプリペイドカードに人民元をチャージすることで、中国国内に限りレストランやショッピングで利用できるようになったみたいです。なんで友達との送金は結局できないのかな。はい。で、プリペイドカードへの入金は100人民元から2000人民元、90日間有効で、期限以降は残高が自動的に戻ってくるそうなので、オーバーチャージをしても大丈夫だと。で、これで中国旅行がとてもしやすくなると思います。以前はね、なんか方法としては香港だったかで、 だったかだったか、香港だったかで、銀行口座が確か作れて、そこで作ってモバイルペイメント利用するみたいな、そういう人もいた気がします。はい、次。ミレニアル世代に続くジェネレーション Z は、旅行意欲が高く、旅先での活動に重点を置く。ミレニアル世代、1981年から1996年生まれですかね。それとジェネレーション Z 世代に関しての調査は多いですが、先日公開された若年層及び学生の旅行者に関する世界的調査のニューホライズン4は、2002年以降の30歳以下の旅行者市場の進化に関して調査結果を発表しました。この調査ではミレニアル世代とジェネレーション Z 世代の旅行者の6つの傾向と旅行業界向けの考察が含まれていました。なんで6つですね。1つ目、旅行にかける費用。旅行中にお金をかけていいものに関して質問したところ、体験に関する項目にお金を出したがっている思考がはっきりしたと。ランキングだと食費が1位の 37%、 イベントやフェスが 27%、 その後もアートだったりスポーツ、あとガイドツアーとかが続いて、その後に宿泊のアップデートで航空券のクラスアップグレードとなりました。なんで2つ目、増え続ける情報量と OTA の利用。旅行情報を得るソースの数の平均は2002年には3だったんですけど、2017年には10以上まで増えたと。その中でも多い情報源は友人とか家族の口コミなんですけど、あとは SNS だったり比較サイト、検索サイトが増えている。3、若年層に人気の旅行先。人気上位は結構2007年とか12年とか大きく変わってないんですけど、アメリカとかヨーロッパが人気なんですけど、割合は減っていて、その分下の方というか最近伸びてきたところが伸びていて、オーストラリアとかが伸びているそうです。4、デジタルノマドの台頭。自分の旅行スタイルをバックパッカーとかではなくデジタルノマドと回答したのは 0.6% だったみたいなんですけど、若年層旅行者の 0.6% っていうのは1800万回の旅行に相当すると。まあノマドだから長期で滞在とか転々とするっていう理由ですかね。まあ、あと若年層だからこれからのことを含めてってことなのかな。で、デジタルノマドの 56% が直近の旅行で Airbnb を活用していると。5つ目。旅行における満足度の3つの鍵。満足度を向上させる3つの重要な要素は、目的地、旅行期間、旅中での活動。旅行期間は1ヶ月が満足度のピークなんですけど、3から6っていう長期期間でも高いと。満足度が最も高かったのはメキシコ、日本、インドネシア、ペルーへの旅行だったそうです。まあ、日本が入ってるっていうのはね、嬉しいですけど。で、6つ目、最後ですね。モチベーションの違い。ジェネレーション Z 世代とミレニアル世代で旅行に行く動機も違っていて、まだ Z 世代は働いてる人が少ないからっていうのも多分あると思うんですけど、なんかミレニアル世代の方がリラックスやストレスからの解放っていう項目が高くて、 Z 世代は、自身の知識を高めることだったりとか、他の旅行者に会うってことが、あと自分探しとか他人とつながるみたいな、そういうことに重きを置いてると。逆にミレニアル世代はさっき言ったストレスからの解放とか、あと友達と楽しい時を過ごすためとか、家族友人に会いに行くとか、そういった動機が高かったです。まあ、これ正直 Z 世代もなんか大人になっていくにつれてそうシフトするんじゃないかなと思ってます。てかむしろその旅行先で今は友達とかつながりを求めに行って、今後また戻った時とかにその人たちに会いに行くとかなったら、項目が友人家族とかに会いに行くみたいな変わっていくんで、結構これは年代というか年齢の問題なのかなって気はしますけど、はい。で、ミレニアル世代はデジタルネイティブとか、Z 世代はスマホネイティブって言われてると思うんですけど、なんか旅行に関してもそれって結構言えてると思って、自分もその旅行代理店みたいな、よくショッピングモールとかにあったりとかする旅行代理店とか使ったことないですし、だから OTA ネイティブだったりとか LCC ネイティブみたいにっていうのが、そういうのが自分の感想です。で、Z 世代とかになるとなんかもっとシェアリングネイティブとか、Airbnb みたいな感じとかになってくるのかなっていう感じがします。でもやっぱ業界に入ると全然まだ古いところはあって、従来の旅行代理店ですね、さっき言ったようなところってとても力を持ってるし、なんかそこら辺は全然違うんだなっていうふうに感じています。で、旅行じゃないですけど家探しとかも結構似た流れがあると思って、なんか昔は不動産屋に行ってたけど、今はネットで探す。でも、 今はてか、まあちょっと前からか。ちょっと前からネットで探す。で、今はもうなんか、およライフとかみたいに全部ネットで完結みたいな。そういうのは、なんかどこの流れ、どこの世代でも同じような流れってあるなっていうふうに最近感じています。まあ、およもね、最近すごい名前出てきて、日本でも。自分もね、今の言えばおよなんで、住んでるっていうと、まあさすがと言ってもらえることも多いんですけど、ここら辺の話とかもなんか別のところでしたりとか、YouTube で紹介できればなと思ってます。で、最後。今回まあ決算とかトレンドとか、そういうデータ系多かったんですけど、最後またいろんなデータ紹介してエピソード終わりたいと思います。まあ、皆さんちょっと聞きながらどれぐらいなのかなとか予想して、予想と合ってるか比較しながら聞いてもらえればと思います。まず日本人のアウトバウンド旅行動向に関して。だから日本から海外に行く人、旅行する人がどれぐらいいるかっていう話ですね。これ日本人の2019年の9月の出国者数、どれぐらいだと思いますか？人口だいたい1億2000万とか3000万だとして9月にどれぐらい海外行ったか。これが175万1530人。まあ175万人ですね。で、これ前年同期比のプラス 7.5% です。で、2019年全体1月から9月ですけど、1月から9月の累計だと、どれぐらいだと思いますか？ 2019 年の1から9月の累計だと、1500万人ですね。で、月別だと8月が一番多いです。まあやっぱ夏休みって感じですかね。で、その次に3月。まあ春休み。大学生とか、卒業旅行とか。そういうのもあるんですかね。社会人だと結構3月忙しい人って多い気もするんで、決算前ってか、終わり？最後の年度末ってことか。年度末なんで。ただ3月が多いと。で、例年に比べると今年のゴールデンウィークってのすごい続いてたので、4月の伸びが、なんか他の年と比べるとすごいことになってます。で、国地域別だと、韓国、香港っていうのがまあ各種問題とかによって後半にかけて減ってるんですけど、前半は前年比 30% 超えとかあって、やっぱり韓国人気とか香港人気てか近場の人気とかはあったんだなってことです。で、後半はその2カ国減った影響かわからないんですけど、東南アジア、ベトナム、タイ、フィリピン、インドネシアとかがすごい伸びてるっていう風な結果になってました。ただ最近だと韓国インバウンドすごい、なんかその問題ってどっちかというとインバウンドがやばいことになってる。まあだから韓国側からするとアウトバウンドなんですけど、それがすごいやばいことになってるんで、韓国渡航者逆に日本から増やそうってことで、航空券のキャンペーンすごい続いてるの、もしウォッチしてる人がいたらわかるかと思うんですけど、今日本から韓国行きの航空券ってすごい安くて、なんでそこの部分で日本人の韓国渡航者は巻き返しているみたいな状況になってます。で、空港別だと成田と羽田は数パーセントの伸び。で、新千歳とか関西、中部、福岡、那覇空港がすごい伸びてると。海外に行く人ですね。すごい伸びてて、その中でも一番の伸びっていうのは、4月の新千歳空港が前年比のプラス 67.4%。まあ最近ほんと関西空港とか、伊丹空港か、とか、まあ新千歳とかからたくさん海外行けるようになってますけど、まあそういうふうにすごい伸びてるってことが影響していることですね。ただ人数で見るとやっぱり圧倒的に成田、羽田が多くて、その次に関西となってます。で、次、スマホの利用と旅行消費に関する調査で、まあ、SNS 疲れが広まって、見る専門の人が増えて、消費コンテンツとしての役割が強くなりましたと。で、Z 世代、ミレニアル世代は、女性の 50% 以上が SNS の投稿を見て旅先や買うものを決定すると。また、アプリは定番だけが残って、ブラウザへ回帰している流れがあると。ブラウザ中心に利用したいっていうのが、アプリ中心に利用したいっていうのの 19.6% を上回って、24.6% を記録していると。だからアプリって言われてるかもしれないんですけど、むしろ今はもうアプリは定番しか使う必要ない。まあ容量とかストレージとかですね。理由としてはストレージ容量が圧迫されないこととか動作が軽いことっていうのを理由としていて、ブラウザ中心に利用したいって人の方が 24.6% と、5% ぐらい多い、5% ですね、多くなっているということになります。で、スマホでの旅行商品の予約購入は 宿泊施設が 33.0% で一人勝ち。レストラン予約とか国内ツアーが減少みたいです。で、スマホでの旅行予約にかける時間は1時間未満が 73.8% と最多。若い人ほどかかる時間は長くて、29歳以下は1時間以上が 57.4% と全体を上回る結果になったみたいです。はい。そんな感じで、今回ちょっとデータが多くて、なんかポッドキャストでこういうデータ系って正直聞いてて、なかなか理解と聞いてるのとスピードがね、追いつかなかったりとか、イメージ、グラフのイメージとかつかなかったりするかもしれないんで、ちょっとこれどうなのかなって自分でも思うんですけど、自分はまあスクリプトを見たりとかそもそもの記事のやつとか見てるんであれなんですけど、だからできれば今後ブログとかね始めて、まあただ全部別にいろんな記事からやってるだけなんで、そこら辺はどうするのがいいのかなって悩んでる部分でもあります。まあツイッターとかで適宜シェアしていくとかでもいいんですけど、それぞれソース元になる記事とかでもいいんですけど、もしこういうデータ系聞き取りづらいなとかあったら意見聞かせてもらえると嬉しいです。はい、そんな感じで今回は旅行関係のトレンドとか、データ関係が多くなりましたが、次からはテックニュースまとめに入っていくことになります。もうこれもすでに収録してるんですけど、すごいやっぱりずっとウォッチしてなかったので1ヶ月分とかを長い時間で話しています。1時間半とか1本普通に話してるので、まあそちら参考に今後もウォッチしていただけたらなと思います。自分も今後は定期的にねやっていけばそんな長くもならないと思うので、はい、それではまた次回のエピソードでお会いしましょう。テックリサーチ .fm アランでした。さよなら。今回もお聞きいただきありがとうございました。このポッドキャストがいいねと思ってくれた方は、サブスクライブやシェアよろしくお願いします。テックリサーチ.fm アランでした。